大輪運動の目的。話、花城剛。
今日は再臨運動の目的というテーマで考えてみたいと思います。前回もこの記事について考えましたけれども、アドベンチストライフ今年の11月号2020年11月号の記事から、改めて考えたいことがありましたので、まずはこの記事の一部をお読みいたします。エレン・ホワイトが今罪を取り除かなければならないというとき、それは私たちが罪のない人間にならなければならないという意味ではありません。別の言葉で言い換えるなら、私たちは聖書的な完全を目指すとも表現できますが、その目的は患難の時までに罪を犯さなくなることではありません。エレン・ホワイトはもっと深い目的のことを言っています。患難の時までに罪に打ち勝って完全なものになるという考え方は自己中心的です。この期間に私たちが生き残ることが目的になっているからです。彼女の動機はもっと深いのです。深いものです。彼女が言っているのは、人々に仕えるために完全を目指すということです。人々に対する私たちの奉仕がキリストに似たものとなることによって、さらに効果的になるためなのです。あなたがキリストのようになることで、人々の心にもっと近づくことができるようになるのです。この中で、いくつか、私なりに考えたり、また、引用文と比較したいところが出てきましたので、今日はそういうことをしていきたいと思います。赤線を引きましたけれども、もっと深い目的と書かれていました。本当にもっと深い目的があるんですね。それから、最初にこの一番この中で触れたかったことは、人々に仕えるために完全を目指すということです。我々が完全になるのは、人々に仕えるためと書いているんですね。で、人々に対する私たちの奉仕が、キリストに似たものとなることによって、さらに効果的になるためなのです。再臨運動の目的というものを考えてみたいと思うんです。で、その中で、先ほどの我々が完全にならなければならない理由というのが見えてくると思います。まず一番目に、ダニエル8-14の研究から、最終時代の神の民がイエス・キリストが1844年から天の至聖所で最後の贖いを始められ、調査審判と罪の除去の働きを開始されたことを発見し、神に対する悔い改めと大祭司キリストに対する信仰を持ち、人々にもその天の至聖所に目を向けさせて、主に会う備えをさせるため。これが再臨運動の目的の一つです。二番目に、天の至聖所の契約の箱の中に収められている実戒が今なお有効であることを発見し、審判の基準であることに気がつくため、そしてキリストとサタンの大争闘は、その神の律法についてであることを人々に気づかせるため、そしてこの2番の理由が、なぜ完全な品性を目指すのか、人に対する奉仕じゃなくて、別の理由があると私は考えています。それは、このキリストとサタンの大争闘は、神の律法についての戦いであって、そして完全な品性に神の民がなることによって、神の律法は守れるんだという 神様の主張を擁護するため、そしてサタンはそれは守れないんだ、神の律法は守れないんだという嘘を暴露するため、それが私たちが完全にならなければならない、あるいは完全を目指す理由であるんですね。3番目、実会の中で特にその権威の印である第4条の安息日を論点としたキリストとサタンの大争闘の決戦において、獣の刻印である日曜休業令に関する警告である第三天使のメッセージの宣布のため、さらに大いなる叫びのため、こういうことをするために再臨運動というのは神様によって起こされ導かれたのでありました。特に今日はこの2番のことについてもっと深く考えたいんです。このなぜ私たちの品性は完成されなければならないのか、ただ我々が生き延びるためとかそういうことではなくて、神様の栄光のためであるんです。もともと人間が創造された目的がそうであるんですね。イザヤ 43-7 に、私は彼らを我が栄光のために創造したと書かれております。サタンの主張を打ち破るために人間は創造されました。後でそれを見たいと思います。それから神の政府、皆の擁護のための武器として我々は創造されました。まず生き残る人々29ページから見てみたいと思います。サタンは大胆にも反撃し、創造主の律法に対して軽蔑の念を表した。サタンは神の律法に我慢ができなかった。彼は天使には律法はいらない、我々は自分自身の意志に従うように自由にしておいてもらいたい、自分の意志がいつも正しく導いてくれるのだ、律法は自由の束縛で律法を廃することが自分の立ち上がった一大目的なのだと主張した。これがサタンが言った言葉であったんです、主張であったんですね。サタンは天使たちの状態をもっと良くしなければならないと考えた。律法を作って、これをご自身と同等に高めたもうた神のお考えはそうではなかった。天使の万軍の幸福は律法に完全に服従することにかかっていた。どの天使にも特別な働きが割り当てられていた。サタンが反逆するまでは、天には完全な秩序と一致した行動が見られたのだ。続けて、ついに天に戦いが起こった。天の君である神の御子とその忠実な天使たちは、大反逆者とその味方である天使たちと戦いを交えた。神の御子と真実で忠実な天使たちはこの戦いに勝ち、サタンとその共鳴者たちは天から追われた。全天使は正義の神を認め、崇めた。天には反逆の汚点が跡形もなくなった。すべてはまた元のように平和で円満になった。天使たちはこれまで幸福と祝福を分かち合ってきた仲間の天使たちの運命を悲しんだ。天では彼らの失われたことが感じられた。そしてこの後、この後、天父は人間を作って地上に住まわせる計画をすぐ実行することについて巫女に相談なさったと書かれてあります。つまり人間が作られた理由はこのサタンの主張を覆すためでもあったんですね。それによって神様の栄光を表すためであったんです。サタンの主張についてもう一回考えてみたいと思います。アケボの上巻62ページをまず読んでみたいと思います。大総統は最初から神の律法に関して戦われたのである。サタンは神は不正で神の律法は不完全であるから、宇宙の幸福のためにそれを変更することが必要であることを証明しようとしてきた。 彼は律法を攻撃して、その創始者の権威を覆そうとしていた。この総統において神の律法が不完全なもので、変更が必要であるか、それとも完全で不変のものであるかが示されるのであった。この引用文からわかることは、サタンの主張は、まず、神の律法は不完全であるから変更の必要があるということ。それから、被造物の幸福と自由のためではないという。そして、神の律法は不要であるという。そういう主張をサタンはしていたんですね。それから、希望下巻の287ページからまず読んでみたいと思います。大総統の始めに、サタンは神の律法は従うことのできないものである。義と憐れみは両立しない。もし律法を破ったら罪人が許されることは不可能だと宣言した。すべての罪は罰を受けねばならない。もし神が罪の罰を免除されるなら、神は真実と義の神ではないとサタンは主張した。人類が神の律法を破り、神の御心に反抗したとき、サタンは狂気した。律法は従うことのできないものだということが分かった。人類は許しを得ることはできないのだとサタンは断言した。この引用文からサタンの主張は、律法を守ることは不可能であるということを彼は主張したということです。そして、義と憐れみは両立しないということを主張したんですね。大総統下巻235ページの途中からお読みしましょうね。この黄色い部分からお読みします。そこで全ての世界の住民はもちろん、天の住民の前に神の統治が正しく、神の律法が完全であることが実証されねばならなかった。この問題は地球だけの問題じゃなくて、全宇宙の問題であるというんですね。ただ人間の救いの問題じゃないんです。神の律法のために罪なき完全な品性が回復されなければならないということを考えたいと思います。まず、ヘブル8の10で神様はそうなさると約束しておられます。お読みいたします。私がそれらの日の後、イスラエルの神と立てようとする、契約はこれである。と主が言われる。すなわち私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつけよう。こうして私は彼らの神となり、彼らは私の民となるであろう。心に律法が書きつけて、愛の律法ですから、我々の心の性質まで愛の性質に変えられるというんです。今はそうじゃないんですけれども、そういうふうに神様は恵みによって変えてくださると。それは、それによってサタンの主張が誤りであるということを証明するためでもあるんです。それから、食材の計画の目的について、あけぼの上巻の61ページからお読みします。しかし、食材の計画は、人類の救済よりもっと広く深い目的を持っていた。キリストが地上に来られたのは、人間を救うためだけではなかった。この小さな世界の住民が神の律法に対して当然払わなければならない敬意を払うようになるためだけではなかった。それは宇宙の前で神の性質を擁護するためであった。ですから、この我々の食材というのはもっと大きな目的がある。もっと広い深い目的があるということを、我々覚えたいものです。イザヤ43の25にも、神様ご自身のためにあなたの咎を消すとおっしゃってくださってるんですね。続けて、あけぼの上巻62ページ。人間の救いのためにキリストが死なれた行為は、 人間が天に入る道を開いたばかりでなく、神と御子がサタンの反逆に対して取られた処置の正当性を全宇宙の前に示すのであった。それは神の立法の永遠性を確立し、罪の性質とその結果を明らかにするのであった。この神様の立法を擁護するという意味、これを我々知った上で日曜休業礼に臨んでいきたいと思うんです。希望上巻の121ページ。キリストはサタンの主張が誤りであることを証明するためにおいでになった。人の子としてキリストは神に対する忠誠を保たれるのであった。そのことによってサタンは人類を完全にして支配していないこと、世に対する彼の主張は嘘であることを示されるのであった。そして、そういう贖いの全体系、その全目的のために、そういう視点から考えると、私たちの救いは、罪からの完全な救いにまで至らなければいけないということを、やっぱり気がつくと思うんです。そして、そのことが、聖書の中に記録されている聖女のことからもはっきりわかるんです。そして地上のあの聖女の働きは、天にある聖女の影に過ぎないんですね。本物が天にあるということを我々忘れてはいけないんですね。大草頭下巻の222ページからお読みいたします。天の聖女は人類のためのキリストのお働きの中心そのものである。この引用文とても大事なんです。セブンスデーアドベンチストでさえも、なんで今頃ユダヤの昔の儀式を学ばなければいけないんだと思うんです。多くの人が。我々その儀式をしようと思ってるんじゃないですね。その儀式が示していた意味、これを理解しようと、大草頭一生懸命、そして聖書を読もうとしているんです。それは地上に生存するすべてのものに関係している。それは食材の計画を明らかにし、我々をまさに時の終わりへと至らせて、義と罪との戦いの最後の勝利を示してくれる。すべてのものがこれらの問題を徹底的に研究し、彼らのうちにある望みについて説明を求める人に答えることができるようにすることは何よりも重要なことである。この引用文は何度も何度も読んでおられると思うんですが、教師が説明したのを何回も聞いても、もし自分が誰かに伝えないといけないってなったときに、自分はできると思っていても、実はできないってことがあるんですね。だから、この引用文はもう聞いたことあるよと思わないで、自分でも本当にこの引用文を出して人に説明できるようになったらいいんじゃないかと思ってるんですね。天の聖女における人類のためのキリストの取りなしは、キリストの十字架上の死と同様に、救いの計画にとって書くことのできないものである。死聖書のメッセージは、十字架を否定するものではないんですね。十字架で始まった贖いの働きを完成させる死聖書の働きであるんです。これセットであるんですね。キリストはご自分の死によって開始された働きを復活後天において完成するために昇天されたのである。キリスト中心のメッセージというのは十字架のことだけではないんです。今はキリストは 死聖所におられて、キリスト中心のメッセージはそこから発せられるんですね。大草塔下巻221ページ。救い主の中保の恵みに預かりたいと思う者は、神を恐れつつ、清潔を完成していくというその義務を何者にも妨げられてはいけない。完全な品性にならなければいけないという義務感がありますかね。いやいやながらしぶしぶ仕方ないからという感覚ではなくて、神様、私のためにすべてを捧げてくださった神様の愛に応えるためにそうなりたい、御心でしたら、お言葉でしたらそうなりたいという義務感を私たち一人一人は持たなければならないんです。聖女と調査審判の問題は神の民によってはっきりと理解されねばならない。すべてのものは自分たちの大いなる大祭司キリストの立場と働きについて自分で知っている必要がある。このキリストの立場と働き、聖女と調査審判の問題を神の民一人一人がはっきりと理解するために、このカーテンの裏には絵があるんですね。この絵があるんですが、今は閉じてますけれども、セブンスデーアドベンチストの他の教会に行っている方がその絵を見ると違和感を感じるらしいんです。ああ、独特だねって、アドベンチストらしくないねと感じるらしいんです。しかしアドベンチストは本来、聖女と調査審判の問題を一人一人がはっきりと理解しなければならないし、大祭司キリストの立場と働きについて自分で知っている必要があると書いています。続けて読むと、そうしなければこの時代にあって必要な信仰を働かせることも、神が彼らのために計画しておられる立場を占めることもできなくなる。この記事の別のポイントをちょっと見てみたいと思うんですが、観覧の時までに罪に打ち勝って完全なものになるという考え方は自己中心的です。この著者はそう感じるみたいなんですね。で、この期間に私たちが生き残ることが目的になっているからです。私個人はこの観覧の時に生き残るために完全になりたいと思っていないつもりではあるんです。つもりですけども、そういうふうに見られるのかもしれません。しかし、もし本当にこういう動機で罪に勝利して完全なものになりたいという人がいたら、それはやっぱり問題になると思うんです。もしも一生懸命律法を守っても、完全なものになろうとして努力しても、クリスチャン日曜休業令始まったら殉教する人もいるみたいよって聞いたときに、この人はもう、じゃあどうせ生き残れないんだったらもう好きなことしようかなって思うのかもしれません。こういう自己中心的な発想であれば。実際、黙示録 6-9 を見ると、殉教する人のことが書かれているんです。そして、そのことについてエレン・ホワイトはこのように書かれています。神の言葉のゆえに、また イエス・キリストの証のために殺された仲間を見た。これはこの黙示録6の9のコメントです。この後黙示録18章に描写されている光景が現れた。つまり黙示録18章というのは大いなる叫びのことです。下に図がありますが、日曜休業令が発布されて大いなる叫びが始まる前に殉教があるということですね。だから自己中心的に生き延びるために、生き残るために一生懸命神の律法を守ろうとしていたら、ああじゃあもう意味ないなと思ってしまう可能性もありますね。どうせ殉教があるんだったらと。しかし私たちの神に対する忠誠はそういうレベルのものであるべきではないじゃないんですね。キリストへの道56、57からお読みいたします。そしてキリストへの愛が行動の源泉となります。神の強く迫る愛に感激した者は、どのくらい捧げれば神のご要求を満たすことができようかなどと最低の標準を尋ねたりしないで、贖い主の御心に全く服従したいと望みます。熱心に希望にあふれて全てを捧げ、彼らが求めている与え高きものにふさわしい関心を示します。この深い愛がなくてキリストを信じると告白することは単なる話だけであり、無味乾燥な形式、また重苦しい苦役であります。あなたはキリストに全く服従することはあまりに大きな犠牲であるとお感じになるでしょうか。キリストは私に何を与えてくださったかということを考えていただきたいのであります。神の御子はすべてのものを、命と愛と苦しみと私どもを贖うためにお与えになりました。こうした大きな愛の対象として、あまりに無価値な私どもが自分の心を神に捧げないでいられるでしょうか。私どもは生涯の一瞬一瞬、キリストの恵みを被って生きてきました。私どもはどのような無知と悲惨のどん底から救われたかを自覚していないのです。私どもは自分たちの罪が差し通したキリストを眺めながら、彼の愛と犠牲を侮辱することができるでしょうか。栄光の主の限りなきへりくだりをよく知りながら、戦い、そして己を卑しくしなければ、命に入ることができないと言って、つぶやいてよいものでしょうか。私どもがすべてを捧げると言っても、一体何を捧げるのでしょう。それはイエスに清められ、その血によって現れ、彼の無比の愛によって、救われるために捧げる罪に汚れた心だけであります。清い心も捧げることできないんですね。汚れた心しかない。捧げることができるのは。それなのに人々はそれを捨てがたいと思っています。私はそういう話を聞き、また書くことさえ恥ずかしいのであります。次のポイントについて考えたいと思います。それは、私たちが罪のない人間にならなければならないという意味ではありません。前から読まんとわからないですね。エレン・ホワイトが今罪を取り除かなければならないというとき、それは私たちが罪のない人間にならなければならないという意味ではありません。もう仕方なく、しょうがないからなる、義務感からなる、ネバネバ信仰ではないんですね。マリアは、このゼカリアの信仰とは 違っていたんです。ゼカリアと比べた引用文がここにあります。希望上巻96-97ページ。ゼカリアは年老いたアブラハムに子供が与えられたのは、アブラハムが約束に対して忠実であられる主を信じたからであったことをよく知っている。だが一瞬この年老いた祭司は人間の弱さに心を向ける。神はその約束されたことを成し遂げることがおできになることを彼は忘れる。この不信仰とナザレの乙女マリアの子供のような美しい信仰との間には何という違いがあることだろう。マリアは天使の素晴らしい知らせに、私は主のはしためです。お言葉通りにこの身になりますようにと答えた。品性完成についてですね、できないって言うんですけれども、そうじゃなくて、神様がなさるので、ありがたくそれを受け止めればいいわけなんです。この身になりますように、お言葉通りにこの身になりますようにと、素直に受け止めればいいわけなんです。ゼカリアに息子が生まれることによって、ザカリアに息子が生まれることによって、アブラハムの子の誕生やマリアの子の場合と同じように、尊い霊的な真理、すなわち我々が学ぶのに手間取り、また学んでもすぐ忘れがちな真理が教えられるのであった。どんな真理かというと、我々は自分自身では何も良いことをすることができない。しかし、我々のできないことが神の力によって素直な信ずる魂のうちになされるのである。この真理を我々すぐ忘れる傾向があるんだそうです。そして学ぶのに手間取るんだそうです。我々にできないことが神の力によって素直な信ずる魂のうちになされる。約束の子が与えられたのは信仰によってであった。霊的命が生まれ、我々が義の技をすることができるのは信仰によってである。マタイ5の48に、それだから、あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。という言葉があります。これは、なぜそれだから、神が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさいと書いてないんでしょう。神と書かないで、あなた方の天の父とあえて書いてるんでしょうね。イエス様はなぜ、父と呼ばせたんでしょう。その、今、マタイ5の48の解説が、祝福の山93、94にありました。それだからという言葉は、今まで述べてきたことの結論を意味する。イエスは聴衆に神の揺るがない憐れみと愛を語ってこられて、それだからあなた方も完全なものになれと命じておられる。天の父は、恩を知らぬ者にも悪人にも情け深いお方であって、あなたを高めるために身を低くなさったのである。それだから、あなたの品性も神と似たものとなって、人々と御使いの前に傷なく立てるのであるとイエスは仰せになった。永遠の命を受ける条件があるんです。天国に行ける条件。恵みのもとにあってエデンの時と同様で、完全な義、神との調和、神の立法の原則への完全な一致である。この引用文を読むのは本当に躊躇します。なぜかというと、これを読むと、あなたは立法主義ですかと勘違いされるからです。 天国に行ける条件は、救われる条件は、立法に従う、簡単に言えば立法に従うことだということです。服従は救われる条件だと言ったら、立法主義に思われるんですね。しかし服従は立法主義ではありません。旧約聖書に示されている品性の標準は、新約聖書に示されているのと同じである。この標準は私たちの到達できないものではない。神のお与えになる約束や指図は皆約束。しかも非常に積極的な約束が含まれていて、それがその命令の基礎となっている。神は私たちが神に似たものとなることができるように備えをしてくださっている。そして神は、人が曲がった意志を差し挟んで神の恵みを虚しくしない限り、これを成し遂げてくださる。人が曲がった意志を差し挟んで神の恵みを虚しくしなければ、必ず神様は我々の品性を完成してくださるんです。イエスはあなた方の父が完全であられるようにあなた方も完全なものとなりなさいと仰せになった。もし神の子供であれば、ここです、あなた方は神の性質を受け継いでおり、従って神に似たものとならざるを得ない。だからあなた方の父とイエス様は呼ばれたんですね。あなた方は子供でしょ。子供というのは親に似るもんだと言ってるんですね。どうしても似るもんです。子供は皆父親の生命によって生きる。あなた方は神の子供であって、その聖霊によって生まれたのであれば、神の命によって生きる。キリストには満ち満ちている一切の神の徳が形をとって宿っている。そしてイエスの命は私たちの死ぬべき肉体に表されている。我々が霊によって新生するとき、新しく生まれるときには、父の霊的 DNA を受け継いで似たものとならざるを得なくなるんです。あなたの中にあるこの命がイエスに生み出したのと同じ品性を生み出し、イエスに表したのと同じ技を表す。こうしてあなたは天の律法のすべての、主の律法のすべての戒めに調和するようになる。主の掟は完全であって、魂を生き返らせるからである。愛を通して立法の要求が肉によらず、霊によって歩く私たちにおいて満たされるのである。私たちは完全になることを追い求めるべきであるんですね。パウロがピリピ 3-12 で、私がすでにそれを得たとか、すでに完全なものになっているとか言うのではなく、ただ、捉えようとして追い求めているのであると述べております。努力しなければいけないんですね。努力。我々は、これ、our high calling、我らの高き飯の15ページですが、我々は全力を尽くして、我々の目標、すなわち、彼の品性、キリストの品性まで到達しようと、努めているであろうかってありますね。主の民はこの目的に到達したときに、額に印を受けるのである。聖霊に満たされて、彼らはキリストにあって完全なものとなり、記録の天使はすべてが終わったと宣言する。大総統下巻397ページにも、今、我々の大祭司が我々のために贖いをしておられる間に、我々はキリストにあって 完全になることを求めなければならないとあるんです。求めないといけないというんです。努力しないといけないというんです。サタンは神の子の中に彼に勝利を得させる何の隙も見つけることができなかった。神の御子は天父の戒めを守られた。そしてサタンが自分に有利に活用することのできる罪が彼の中にはなかった。これが悩みの時を耐え抜く人々のうちになければならない状態って書いてますね。状態なのである。次に考えたいポイントがここです。人々に仕えるために完全を目指すということです。先ほどもこのことについて考えましたけれども、別の視点から考えたいと思います。人々に奉仕するということ。これ、そのものはとてもいいことですね。それ自体は善であります。人々に奉仕すること。とてもいいことだと思います。やるべきことですね。しかし、もし神様なしに善行を行ったらどうなるんでしょう。あるいは聖書の教えを捨てて善行をなそうとしたらどうなるんでしょう。これが歴史の中で起こったことがあるんですね。まず基本的に我々善行、自分の善行で神様の役に立とうという考えはもしかしたらうぬぼれかもしれません。用いていただけることは本当に感謝ではあるんですが、自分の奉仕によって神様に役に立ったって考えたいんですが、そうじゃないかもしれないんですよね。なぜかというと、利己心が我々の中にあって、我々から出てくる行動や言葉や目つき、思想、衝動、すべてが汚れているんです。神の栄光を表しきれないんですね。イザヤ64の6に、そのことが教えられているんです。我々は皆汚れた人のようになり、我々の正しい行いはことごとく汚れた衣のようである。我々は皆、木の葉のように枯れ、我々の不義は風のように我々を吹き去る。ヒューマニズムという言葉があります。ヒューマンというのは人間という意味ですね。人間主義とも訳したいんですが、ヒューマニズムって訳されているみたいですね。あるいは人文主義とも訳されているみたいですが、いろんなこと書かれてますが、注目したいことはこの黄色いところです。これ一般の辞書からの解説なんですが、善や真理の根拠を神でなく理性的な人間の中に見出そうとした。善や真理の根拠を神でなく理性的な人間の中に見出そうとした。世の中の人ほとんどこれです。悪い人ほとんどいませんよ、世の中に。みんな良い人になろうと努力しています。クリスチャンでなくても。しかし、それは神でなく理性的な人間の中に善の根拠を見出そうと試みることがよくあるんです。二つの対立する思想をここに並べたいと思います。教育269ページに、唯心論、これ、心霊術のことですが、唯心論では、人間は、神的性格を持った堕落しない存在で、自分の心を裁く者は自分の心である。人は真の知識を持つとき、一切の律法に超越する。 罪を犯しても罪とはならないと主張される。唯心論、あるいは心霊術では。心霊術と歌ってる団体はあんまりないですよ、世の中には。ありはしますけども。これは今、キリスト教の仮面をかぶって存在しているんです。自分の心を律法よりも高める。教えが今、講談から発せられているんですね。欲望こそ最高の律法であり、法律こそ自由であり、人は自分自身だけに責任がある。これは本屋さんに行ったら自己啓発の本なんかに書かれているような内容です。キリスト教会以外にも、もう無神論の人々にもはびこっている思想です。もう一つは、エレミア17の9からまずお読みします。同じ心について書かれてますが、心はよろずの者よりも偽るもので、甚だしく悪に染まっている。誰がこれをよく知ることができようか。ここでは心を悪と見ています。前者は心を善と見ているんです。二つの対立する思想。力の源が自分のうちにあるという考えと、もう一つは自分の心の中には善がない。神に依存するしかないという思想です。だからパウロはローマ7章でこのように述べてますね。18節から、私のうちに、すなわち私の肉のうちには善なるものが宿っていないことを私は知っている。なぜなら善をしようとする意志は自分にあるが、それをする力がないからである。律法を完璧に守っていたはずのあのパウロがこのように述べているんです。律法については落ち度のないはずの彼がこう言ってるんですね。すなわち私の欲している善はしないで、欲していない悪はこれを行っている。私は何という惨めな人間なのだろう。自分の罪深さ、無価値さ、弱さ、愚かさを自覚した人の言葉です。これは聖霊によって導かれた思想なんです。誰がこの父の体から私たちを救ってくれるだろうか。私たちの主イエス・キリストによって神は感謝すべきかな。この二つの思想の違い、はっきりわかりますね。一方は力の源を自分の心の内に見出そうと試みる。もう一方は救いの源はただキリストによってのみしか与えられないということなんです。そして自分の心は全く悪に染まっているということ。この神様を退けて人間の理性を高めようとして、それ自体を神様とすることが実際に歴史にもあったし、今でも起こっているんです。フランスで起こったんですね。理性の女神ということ。愚かなものは心の内に神はないという。そして主は真理を曲解する者について彼らの愚かさは多くの人に知られるであろうと言われた。フランスは意図高く意図上なるもの、とこしえにするもの、住むものである生きた神の礼拝を放棄して間もなく理性の女神の礼拝という低劣な偶像礼拝に陥った。不貧困な一女性がこの理性の女神に仕立てられた。しかもこれが国民を代表する議会において、そして行政と立法の最高権威者たちによって行われた。こういう儀式が実際に行われたんです。大総統上巻352ページ。女神は議長から法要を受けた後で豪華な車に乗せられ、神の地位につくために大群衆の中を通ってノートルダムの聖堂へ導かれた。ここで彼女は高い祭壇に上げられて 列席したすべてのものの礼拝を受けた。これに続いて間もなく公衆の前で聖書が焼かれた。ある時、民間博物館協会の人々が理性万歳と叫びながら主の公会堂に入った。理性を高めて神として、そして神の言葉を焼き捨てたんです。続けて教育269ページ。同時にまた無政府主義が一切の立法を神の立法だけでなく人間の法律までも廃しようとしている。富と権力の集中、これ今起こっていることなんですが、多数のものを犠牲にして少数のものだけで富を握ろうとする巨大な団結、自分たちの利益と権利を守ろうとする仮想階級の団結、不安と暴動と流血の精神、フランス革命を引き起こしたのと同じ教えの世界的な広がり、このヒューマニズムの根本精神と同じ精神が世界で広がって、そして最後の時代を、全世界をこの同じような騒乱に全世界を巻き込むと言われています。キリスト教会はこのヒューマニズム、自己啓発でもうどっぷり使っている状態が見られます。そしてこのヒューマニズムというのは世の中で好まれたものであって、そしてその団体、各団体のロゴマークも人間の絵が象徴されるんですね。ヒューマンは人間という意味ですからね。この左側の方は一般の団体のヒューマニズムのロゴなんですが、右側の方はみんなセブンスデーアドベンチストのロゴです。ヒューマニズムの影響を受けてるように見えますね。このロゴだけで見れば。中身はわかりませんが、しかし今風です。ヒューマニズム風ですね。そして2015年の SDGs の採択、国連でなされましたが、その時の法王の言葉、持続可能な発展に向けた2030年アジェンダの採択は重要な希望の兆しです。私は国連気候変動パリ会議でも基本的かつ有効な合意がなされることを確信しています。そして全世界の首脳が一致したんです。その日、その時、その後アメリカだけが出ましたが、トランプ大統領によって。しかし次の大統領は就任初日からこれに戻ると主張しております。この法王は SDGs、 持続可能な開発目標と同じ人が書いたのかなと思うほどそっくりなものを、そのブループリントをラウダートシーで、彼の会直で述べているんですが、そこでは日曜礼拝を推奨しています。地球環境のために、それから、自分自身の信仰向上のために、他者との関係の向上のために、そして利己主義や貪欲から守って、貧者を助けるために、日曜礼拝をしましょうと、参加しましょうと、訴えています。そして、今年のアドベンチストライフの6月号では、セブンスデーアドベンチスト協会が SDGs の目標を達成するために最前線に立つ協会であることを夢見ていますという記事が書かれていました。そして、先日出された教育グローバル協定の、招待のレター、 ニュース、法王の挨拶の中でも、この黄色いところを読みますが、私たちは教育に関するグローバル協定が必要です。この協定は、新しい国際的連帯と、新しい人文主義、これ、ニューヒューマニズムという言葉です。ニューヒューマニズムの開発を目的としています。これで世界を一つにしようという試みであって、それは実現しそうですね。みんなに受け入れられてます。大総統下巻349-350ページをお読みします。アメリカにおいては、最も目立った重要な道徳的改革の一つである、禁酒禁煙運動。これ、節制運動と実は書いています。ただ、禁酒禁煙だけじゃなくて、節制運動です。もういろんなの我慢しましょう。自然環境のためにいろんなの我慢しましょう。という今の流れと調和しています。しばしば日曜日遵守運動と結びつけられる。日曜日遵守運動の主張者たちは、自分たちは社会の最高の利益を促進するために骨折っていると主張し、確かにそうなんです。SDGs はいいものですね。ほとんどいいものだと思います。彼らとの協力を拒む者は、禁酒禁煙運動と改革の敵であると非難される。しかし、誤謬を助長する運動が、それ自体は善であると、ある働きと結合しているからといって、その誤謬を支持して良いということにはならない。我々は健全な食物を、健全な食物に混ぜることによって毒を隠すことはできても、それが毒であることには変わりないのである。それどころか毒と気づかれないために、それだけ一層危険なものとなる。虚偽を、それを最もらしく見えるようにさせるに足るだけの真理と結合させることが、サタンの策略の一つである。日曜日遵守運動の指導者たちは、人々が必要としている改革を提唱し、聖書と調和している諸原則を提唱するかもしれない。しかし、その中に神の律法に矛盾する要求が含まれている限り、主のしもべたちは、彼らと手をつなぐことはできない。私たちはこの自分のうちに力があるということをもう考えないように努力したいですね。そういうふうに考える傾向があるみたいなんです。しかし、キリストという岩の上に落ちて自我を砕いていただいて、自分の虚しさ、弱さ、無価値さ、罪深さ、愚かさを悟りたいものです。そしてペテロがこう言いました。ヨハネ6-68。ペテロが答えた。主よ、私たちは誰のところに行きましょう。永遠の命の言葉を持っているのはあなたです。69節は禁定訳でお読みします。私たちはあなたが生ける神の子、キリストであることを信じ、また知っています。私たちもこう心から言えるようになりたいものです。使徒行伝 4-12。この人による以外に救いはない。自分で自分を救おうとする傾向。こういう思想を捨てたいものです。黙示録5-13。御座にいます方と子羊とに賛美と誉れと栄光と権力とが世々限りなくあるように。ただ神様だけに栄光を期すものに変えられたいものです。最後に カルバンという方の聖書研究をした後の結論であり、心からの願いというか祈りを読んでみたいと思います。大総統上巻277ページ。彼は聖書の中にキリストを発見した。ああ父よ、彼の犠牲はあなたの怒りを鎮め、彼の血は私の汚れを洗い去り、彼の十字架は私の呪いを担いました。彼の死は私の贖いとなりました。私たちは自分たちのために多くの無用な愚策を考案しましたが、あなたは私の前に御言葉を灯火のように掲げられました。そしてあなたは私の心に触れて、イエスの諌押し以外のすべてのものを忌み嫌うようにしてくださいました。こういうふうに変えられたいです、私は。恵みによって自分のイエスの功績以外のものを忌み嫌いたいですね。ただ、神様の功績だけが価値あるものであるんです。それでは、最後の賛美歌を賛美したいと思います。どうぞご起立ください。 父なる神様、私たちの罪のためにイエス様を犠牲として捧げてくださり、そのイエス様を今は復活させてくださり、天の至聖所で我々の大祭司として取りなしをさせていただい、させていただいていることを心から感謝いたします。罪深い私たちですけれども、神様の御心でしたら、神様の恵みによって変えられ、神様に栄光が帰すことができるように聖霊をお送りください。私たちが自分の高慢さから降りて、神様のへりくだった生き方を見習って生きることができるように恵みをお与えください。この祈り、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。